年末押し迫ってきてますが、メールいただく限り配信していきます。マギーの今日ちょっと。12月8日に配信しました今日ちょっと189回の中で、理系おじさんより清掃の小さな男性は子育てに積極的というメールを紹介させていただきました。いただいたメールを紹介する中でマギの感じたことをお話ししたのですが、その件について再度メールいただきましたので紹介させてください。お答えしますという件名でメールいただいてます。マギさん、疑問質問お答えします。マギさんがおっしゃっていた清掃の大きさと子供の数についてですが、子沢山だからといって生殖行動が活性化しているとは言えないかもしれません。子沢山は男性側の要因のみにあらず、と月10日かけて宿していただける相手あってのことですし、また子供の数は先の論文では触れていないので、実際にマギさんの周りの何人かの子沢山で子煩悩なお父様方にその大きさを聞いてみられるといいかもしれません。ただし子供の数はいいのですが、精巣の大きさ重さは手に取って測るわけにもいかず、どうやって測定していいのか分かりかねますし、この測定メソッドについては私の妄想の守備外で、マギさんにバトンタッチです。かつ、私がもし聞かれたら間違いなく過大評価して申告します。それより聞く方も聞かれる方もかなりのストレスで、少なくとも私にはできそうもありません。お役に立てなくてすみません。二つ目の胸の大きい女性は生殖行動が発達しているとの仮説ですが、これはマギさんの性癖から発せられた仮説でしょうか、なんて倍返しまではいきませんが、ほんのちょっとお返しさせていただきました。もとい、胸の大きさは思春期に女性ホルモンであるエストロゲンが多く分泌されることにより乳腺が発達し、それを包み込むように脂肪がついてくるようです。これはワコールからの情報だそうです。大きくなる因子は分かったのですが、胸の大きさ、並びにエストロゲン量と生殖行動との関連でも適切な論文は見つけることはできませんでした。前期の仮説もそうですが、生殖行動がそれが好きと同じであると仮定すると、AV 女優と男優における活性化度は平均値以上と推定できますので、数多くの AV を視聴して解析すれば何かわかるのかもしれません。ただし母集団において、そもそも報奨という金銭面での要因で偏りも生じているので、科学性は乏しいかもしれません。またそうでないとしても家庭のある身ゆえ、この調査のお手伝いもほぼ無理です。というわけで、マギさんの仮説を検証することは私にはできませんでした。以上、科学性に乏しい答えでお恥ずかしい限りです。子供を産むと旦那さんの相手をしなくなる。これは科学的にホルモン調節機構から説明できるかもしれませんので、調べてみます。一方、調べていく中で分かったのですが、子宮収縮ホルモンであるオキシトシンは別名愛情ホルモンと言われ、脳領域に影響し保育行動に関係するとのことです。このホルモンは乳汁分泌を促進しますので、乳汁量、胸の大きさではないです。と、保育行動には相関があるかもしれません。 これも何か分かったらまたメールいたします。期待せずお待ちください。なお今回は自宅で調査していますが、それでもワコールのホームページを見ていることを妻に知られたら何言われることやら、履歴はさっさと削除しました。長々とすいません。一昨日はここいらでも雪が舞いました。でも凍えた木々が白い衣装をまとうまでにはならなくて少し残念。呼吸器関連の感染症が流行る季節ですね。マギさんもその湿度と粘土のあるお声を大切に、バラ色の方であったかくしてお過ごしください。と力也おじさんよりいただきました。一つの物事について考えを進めていくと面白いことが見えてきますよね。今回は結局のところ、こと細かな検証は、さすがのマギでも男性の睾丸を測らせてなんて言えないのでできません。よくペニスの大きさを話題にされるのに比べて、睾丸の大きさについては滅多に話題になりませんよね。しかし、先にも話したように、生殖能力を考えるときには、精巣の大きさが重要になります。男性不妊の検査でも、ペニスの大きさは測りませんが、睾丸の大きさは測るようです。子供が欲しい場合には、竿ばかり見てないで、玉の大きさも確認した方がいいということです。また、精巣の大きさは生殖期の発育を調べる場合に大変重要だそうで、思春期を迎えた時にペニスが大きくなるよりも先に睾丸が大きくなります。ペニスの大きさについてはあまり明確な正常範囲というのがないようですが、睾丸には医学的な大きさの判断基準があります。15歳を過ぎても陰毛が生えない場合には、一度睾丸の大きさを測ってみるといいようです。さてさて、ではどうやって睾丸、精巣を測るのかということが気になってきませんでした？病院で睾丸の大きさを測るときには、オーキッドメーターといういろいろな大きさの楕円形の玉が順番につながったものを使います。対象者の睾丸とオーキッドメーターの大きさを順番に見比べてみて、同じ大きさに見える玉の容積を睾丸の容積とします。自分で測る場合にはそんな用具はないので、睾丸を測って計算で出すしかありません。睾丸を楕円形とみなすと、その長さ、幅、厚みが分かれば体積が計算で出ますよね。超音波断層装置、エコーなどの測定では、睾丸を楕円形とは見なさず、係数を用いて計算した方が、オーキッドメーターの結果と近いという説もあります。陰嚢の中のものを物差しで測るのは、なかなか難しいと思います。お風呂上がりの皮が伸びきった時に測ると測りやすいようです。長さを測るときは、てるてる坊主のように皮を引き絞り、なるべく短くなるようにして測るといいそうです。日本人の睾丸の大きさの平均は年齢によって違いますが、だいたい15から20ミリリットルです。20代の頃が一番大きくなり、20代だと平均が20ミリリットル程度だそうです。睾丸の大きさが10ミリリットル以下だと精子が少ない場合が多いのと、あと小さい場合にはその硬さも問題で、プリプリと硬い場合は良くて、ふわふわと柔らかい場合は精液の質が良くない場合が多いそうです。男性はご自分の睾丸測ってみてはいかがでしょうか。胸の大きさについては、というより子供を産んで捨ててしまう人もいるし、虐待で殺してしまう人もいますよね。子供を産んだ後に育てやすい環境を周りが作らなくては、子孫繁栄とはならないのではないでしょうか。 他の人のことはよくわかりませんが、私は人を好きになると胸が気持ち張ります。そういった意味でも恋は一生していたいなと思っています。女性の話になると突然感覚で話を終わらせるあたりずるいかなと思いながらとにかく力おじさん、くれぐれも奥様に怪しまれることのないように、そして職場で検索をかけた時もログを取られていることはありませんか？本当に気をつけてください。小指を立ててこれで会社クビになりましたではなく、マギの今日ちょっとのために会社クビになっては申し訳ないので、とここでもちょっとお返ししておきましょうか何はともあれ、目的のために体を重ねるのではなく、愛するゆえに重ねてしまうという流れでいきたいですね。好きな人に関わるものがすべて愛おしく感じるならば、好きな人の遺伝子を持って生まれた子供は愛おしいし、遺伝子だけではなく一緒に生活し毎日同じご飯を食べていれば愛おしくなるのではないでしょうか。愛って素晴らしいですよね。散々データから話を進めた割に行き着くところはって感じですけれど、人間は生物ですからね。科学的に説明つかないことも多々あると思います。だから人間って素敵なんですよね。さて、この今日ちょっとは今回で今年最後となりそうです。メールをくださった方々、そしてサイレントリスナーの皆様、ありがとうございました。掘り下げた話も好きですけれど、日々のふと感じたこととか思ったこと、何でもいいのでメールいただけると嬉しいです。 maggie0208@gmail.com。 あなたからの言葉、来年もお待ちしています。それでは暖かくして素敵なお正月をお迎えください。お相手はマギーでした。